初めて洗礼式というかそういうものをご覧になった方もおられると思いますけれども、随分変わったことをやるなと思われたかもしれませんが、聖書によりますと人間というのは罪の中に生まれついているので、どこまで行っても結局は自分の我欲のために生きてしまう、それの奴隷であると。だからどれだけいいことを考え、高慢な思想を持ち、また正義に包まれていたとしても必ずその罪の奴隷であるので、決して神の御心にはかなうことがない。ただもしそのような状態から解放される方法があるとするならば、それは私たちの罪の身代わりとして死んでくださったイエス・キリストを信じて、その方と一緒に死んで、そしてその方と一緒に生きるしか方法がない。で、洗礼式というのは一回古い自分に死ぬこと、そして、もう一度今度は私のために私を愛して命を捨ててくださったイエス様と共に生きるということを、そのことを象徴する、儀式であります。水の中につけて、そして出てくるわけですけれども、この水の中につけるということが一度死ぬことを意味しております。本当ならば、私たちはバカは死んでも治らんと言いますけれども、何回死んでも決して神の私たちをお作りくださった神の御心にかなうようにはなりません。どこまで行っても外国の奴隷でありました。しかし神は私たちにチャンスを与えてくださいまして、一回殺してやろうということなんですね。一回死ぬチャンスを与えてやろう、そしてもう一回今度は生きるチャンスを与えてやろう、人生もう一回チャンスを与えてやろうということで、この水から出てくるわけです。それが洗礼ですね。ですから洗礼を受けたからといって人間がその瞬間から全て変わるということではもちろんないわけであります。ただ、それを機会に私たちは、非常にこれは不思議なことでありますけれども、それまでは生まれつきのこの外欲の奴隷であったものが、そうではない新しい自分というものを得ることができるんですね。そういうものから切り離された、それまでは本当に自分のことしか考えられなかったのが、不思議に周囲のことを考え、また自分の目標にしか向かえなかったものが、神の御心を知ろうとする意思を持つことができる。これが洗礼式の意義でありまして、人生の再出発というふうに理解をしていただければ幸いであります。本当にそれぞれに違う背景で信仰をお持ちになりました。そして今の気持ちもまたそれぞれ違うと思いますけれども、しかし等しく神は信じる者に望んで、そして死に至るまで、いや永遠にお守りくださるということは約束の通りでありますので、喜びのうちに歩んでいただきたいと本当に思います。今日は本当におめでとうございます。感謝です。もう一回ぐらい受けたいなという人も今度内緒でやってあげましょう。もう随分前に受けたから、私はどこで受けたんかいななんてですね、言ってる方もいるぐらいですから。聖書の中に別に1回しか受けちゃいけんなんてことは書いてないと思うんですけどね、何回やってもいいんじゃないでしょうかね。せっかく街道も新しくなったし、綺麗な洗礼層もできたしですね、私がやったのは古い広瀬先生の作ったセメントのやつだったからこんな綺麗なんじゃなかったからとかですね、川でやった人はねまだいいかもしれませんけれども、 まあ、いつもこの洗礼を受けたその時の気持ちでですね、イエス様が私たちを生かしていてくださるという思いで、すでに洗礼を受けた方も感謝を持って、今日また新しいスタートを切っていただきたいと思います。聖書をお読みしたいと思いますが、マタイによる福音書の16章を開いてください。今日は素晴らしい証を聞かせていただきましたので、短くお話をして終わりたいと思いますけれども、マタイによる福音書の16章13節からお読みいたします。16章の13節、新改訳聖書の29ページになります。さて、ピリポカイザリアの地方に行かれた時、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか。彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモンペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。このペテロという、シモン・ペテロという弟子がイエス様のことを神の御子キリストであると、こういうふうに告白をしたところでありますけれども、この時までイエス様と弟子たちは1年数ヶ月おそらく共に生活をしております。イエス様、イエスキリストという人が、イエスという一人の人がイスラエルのガリラヤのナザレという田舎町の出身の人でありましたけれども、この人が非常に不思議な奇跡を行ったり、また語る言葉に権威があったり、そういうことで弟子たちは感銘をして、イエスの弟子として付き従ってきたわけでありますけれども、そして1年数ヶ月経ちまして、イエス様が弟子たちに、このピリポカイザリアというのは、少しこのいつも彼らがいた地域より離れた、田舎の方の人だと離れたあたりなんですが、そこで私のことを人々は何と言っていますか、こういうふうに水を向けられるわけですね。で、弟子たちはバプテスマのヨハネだとかエリアだとか、他の預言エレミアだとか預言者の一人だとか言っています。これは聖書の背景がわからないとちょっと分かりにくい言葉ですけれども、要するに非常にあなたは優れた指導者であり、またこの国を助ける人ではないか、旧約聖書に出てくるような人の一人ではないか、というふうに言っていますと、こう答えたわけですね。イエスは彼らに、じゃああなたは私を誰だと思いますかと、こう聞いておられます。あなたはどう思いますか。あなた方はどう思いますか。で、そこでペテロが、シモン・ペテロというふうに言ってありますけれども、もともとはこの人はシモンという名前ですが、シモンが答えて、言いました。あなたは生ける神の御子キリストです。あなたは生ける神の御子キリストです、こういうふうに彼は答えているわけです。あなたは偉大な指導者というわけではない、偉大な指導者でというだけではない、預言者であるというだけではない、いやそういうものではない、つまり人間の類ではない、あなたは神の子である、あなたは神の子だと私は思いますと、こういうふうに シモン・ペテロが答えているわけです。これはこの、一人の人を捕まえて、こういうふうに言うというのはまずありえないことですね。グラスグレた人であってもその人は神だと、神の子だというふうに言える。もちろんシモン・ペテロはもうこの時50を超えておりますから、多くの人を見ているわけですね。その15や16の若い子ではないわけであります。いろんな人に出会って、そして彼もおそらくいろんな人の弟子についたことのある人なんです。しかしその彼の人生の経験から、そしてもちろん他の弟子たちの意見も集合いたしまして、イエス様、あなたはとても人間とは思えません、あなたは神の子であり、そしてキリストですと言ってますね。キリストというのは、救い主であるという意味でありますが、あなたこそが神の元から使わされたこの世を救ってくださる方であると、告白をしているわけです。で、このことからいくつかのことを私たちは知ることができますけれども、この信じる、神を信じる、イエス・キリストを信じるというのは、このあくまでもこれは個人の問題だということなんですね。キリスト教というのは家の宗教にはなり得ないんです。もちろん国の宗教にもなり得ません。今日は竹村さんご夫婦で洗礼を受けられましたけれども、そのお一人が信仰を持たれたらもう一人は自動的にクリスチャンになるかと、そういうことではないんですね。私は、私のうちは代々牧師で代々クリスチャンなので、よく私も聞かれるんですけど、なんで牧師になったんですかって、いや父も牧師でしたし祖父も牧師でしたし、なんていい加減な返事をするとですね、ああ代々牧師だから牧師なんですかって言われるんですけど、そうじゃないんですね。で、私も一人の人間として信仰を持ったわけで、だからクリスチャンのご夫婦だからといって子供が自動的にクリスチャンになるというわけじゃないんですね。一人ずつが神様との関係において信仰を告白しなければクリスチャンにはならない、その救われることはないということなんです。日本の宗教というのはどちらかといえばこの家の宗教とかですね、そういう地域の宗教だとか、そういうふうに捉えられますけれども、キリスト教はそうではありませんで、一人一人の個人の信仰であります。そしてじゃあ何を信じるか、これ重要なことですね。一体キリスト教というのは何を信じているとか。で、今インターネットというのが流行っておりますけれども、ホームページというわけのわからないものなんです。ホームページっていうのを規定するの難しいんですけれども、要するにインターネット上でこう世界中の人のね情報を見ることができるなんて言ってますけど、大したものなんじゃないんですが、で教会のホームページを作らなきゃいけないなと、前から思ってて、もう半年くらい経ってたんですけども、先週少し時間ができてというか意を決して作りました。御嶽グリーンチャペルのホームページ、ちゃんとホームページがあるので、皆さん私のみんなどんな教会行ってるんですかって言ったら、ホームページ見てくださいなんて言ってですね、自分も見たことがなくても言っていただいたらいいと。URL はですね、http://www.、なんて言ってもしょうがないですけども、そのうち手法に載せますが、そこにですね、この教会の写真をバーンと載せたんです。皆さんがこう見てるこの内景をダーンと載せて、その一番上に聖書の御言葉を載せて、全て疲れた人、重荷を負って苦労している人は私のもとに来なさいっていう御言葉を書いて写真を載せたんです。写真、なぜその写真を載せたかというと、中心にこの十字架があるんですね。だから教会のホームページを見た人は、このこれキリスト教会だな。ただその写真と聖書の御言葉だけだと、これが一体どういう教会かよくわからないので、短い言葉で私たちの教会、これは一体どういう集団なのかということを定義する言葉を書かなきゃいけないなと思ってですね、はたと考えまして、今いろんなのありますからね、いろんな宗教もありますし、でこれはキリスト教教会ですと。でも私たちはキリスト教会ですなんて書いてもよくわからないですから、それで2つのことを書きました。1つは、私たちは聖書を 唯一の神の言葉であると信じる教会です。他には信じません。他のものは、どんなに素晴らしいものでも聖書を超える権威は持たない。もう一つはイエス・キリストを救い主として信じる教会です。書きました。でこの二つの定義が教会を定義する言葉ですね。でこれ以外のものはありません。で私もそれを書いてほっとして、あと手抜いて面倒くさいのであんまりやってないんですけども、大したことは載ってないんですが、まあ、集会の案内とかですね、教会の地図とか書いてあるんですけども、まあ、後でご希望者には見せて差し上げますが、大したことはないんですけども、でもこの教会というところは一体何をやってるところか、教会って何やってるところか、あるいはクリスチャンというのは一体何なんだろうかということを考えますとね、この実際信仰を長く持っていくとだんだんそういうところのあたりがこんがらがってくるんですね。一体クリスチャンってのは何なんだろうか、私は何を信じてるんだろうか、どうしたらいいんだろうか、いろんな本を読んだり聖書を読んだりなんだかんだりやってるうちにですね、よくわからなくなってくるんですけれども、これはもう非常に実は単純な、このここに書いてある一つのことに集約されてくる。それはクリスチャンというのはイエス様を、このイエスという人物を生ける神の子キリストである、イエス様は神の御子であり、そして私を救ってくださる方である、救い主であるということを信じるのが、これがクリスチャンということなんですね。あと例えば何か慈善団体の何かをやるとかですね、この一生懸命伝道するとか、なんとかっていうのは、これはクリスチャンの定義にはならないんです。金言実直で、一切悪いことをしないというのも、これもクリスチャンの定義にはなりません。そんなことはどうでもいいことなんです。そうではなくて、私はイエス様は神の子で私の救い主だと信じます。でもこれはですね、すごいなんというか荒唐無稽でおぼろげで、いい加減なことなんですよね。だってイエス様なんて見たことないでしょ。お会いになった方一人もいらっしゃいませんしね、私も会ったことがないのにこんな話してるんですよ。ひどいペテン師なんですよね。私がどっかで会ってきて、いやこの間中近東に旅行したらエルサレムでお会いいたしまして、ビデオをご覧に入れますので、どうこの方です、ね、この方ほら十字架にかかってでしょ。であのあとね、私ずっといたんだけど3日目よみがえられて握手して、これ握手してきたんですよなんて言えばですね、それでまあ信じてくださるというのは少しは分かるんですけど、私も会ったことないんです。私の父も祖父ももちろん会ったことはないし、今から2000年ぐらい遡ってこの弟子でないと会ってないんですね。私たちは何を信じているかというと、彼らの証言したこの聖書を読んで、そしてあ、この方は神の子である、この方は十字架にかかって私の罪の身代わりとして死んでくださった、この方を信じる者は一切この罪に問われない、救われるんだ、永遠の命をいただくことができるんだということを信じているんですけれども、これは、世界で一番ある意味ではいい加減な情報ですよね。いい加減な情報、正確な、いい加減なって言うと変な言い方ですけれども、実際誰も現実に見たり私は見て確認したわけではない、ただ聖書にそう書いてあるから信じてるんですね。そう書いてあるから信じる。しかし不思議なことに、そう書いてあるから信じるものに起こることは確かにその通り起こるということですよね。だから私自身の信仰は確信を持っているわけですけれども、しかしこの信じている事柄というのは非常に単純なことなんです。十箇条もない、本当それこそ一箇条ですよね。一つのことしか信じてない。イエス様、あなたは神の御子であり私の救い主です。我々が死んだ後に神の前に立って問われるのはこのことじゃないかと思うんですね。あなたは死にましたよ、今神の前に来てね、どうでした、あなたの人生どうでした、楽しかったですか、どんなことしてきましたか、なんて多分聞かれない。一言だけ、イエス様が私の前に立たれてですね、あなたは私のことを誰だと思いますか、 いや、偉大な人物だと思います。しかし私とは関係ないと答えるか、いやあなたは神の子で私の救い主です、私を救ってくださった方です、こう答えるかどうかということなんですね。これが唯一私たち新クリスチャンと呼ばれるものの信仰であり信条であります。でこれ以外のことはおまけの部分なんです。ここが中心なんですね。ただ教会というところは、まあ、もちろんクリスチャンもいろいろ聖書を読んだりいろいろ勉強したりしておりますと、おまけの部分がですねどんどんどんどんこう、古代化されてね、拡張されて、そういうものにこう惑わされていくんですけれども、そういうものはあんまり実は重要じゃない、おまけの部分なんです。うちの坊主がもう最近このおまけ付きのお菓子にもうとにかく凝りに凝っておりまして、何かするとすぐにおまけ付きので、最近だいぶ知恵がついてですね、どれが欲しいということが分かるようになったんですね。で大体最近のテレビ番組っていうのはひどいんですけども、必ずその番組に合ったお菓子とかおもちゃとか、いわゆるその何ていうんですか、ノベルティグッズみたいなのも作ってですね、シャツとかね。で子供はそうテレビ見てますと、あ今度はあれが欲しい、あれが欲しい。でスーパーに行くと、スーパーにずらーっと、でスーパーも偉いですね、大人の目線のとこに置いてないんですね、あれ。お母さんご存知でした？あれ低いとこに置いてあるんです。なんでこんな取りづらいとこに置いてあるかなと思ったら、実はあれは子供の目線でちょうど見えるところに置いてあるんですよ。大人が見たらですね見えないところなんですけど、子供は見えるよところに置いてある。でそこに今カーレンジャーだとかなんとかですね、おまけ付きのものがあって、でおまけがだいたいこうほぼ 90% ぐらいですね。おまけにお菓子がついてるんです。昔はですねグリコのおまけというのはグリコがしっかりあったんです。今でもグリコのおまけありますけども、でグリコがあっておまけがあったんですけど、今はおまけがあってお菓子はおまけなんです、ね、うちの坊主も言いますよ、お菓子のついたお菓子のついたおまけくれって言うんですよ。お菓子のついたおまけが欲しいって。でそっちはおまけだろうと思うんですけど、でキリスト教会ね、いろいろやってみない、我々もなんだかんだ言ってますけれどもね、中心はここなんですよ。イエス様が私の救い主ですと、ね、イエス様は生きて働いておられる神様で私を救ってくださる方なんです。あそれ以外のことはですね、まあほとんどもう忘れていただいてもいいんです。本当にもう面倒くさくなったら少々毎日聖書を、まあ、読まなくていいなんて、いつも読みなさいなんて時々読まなくていいとかっていつも混乱させてますけれども、おまけの部分に混乱させるようなことを私もいつも言ってるので反省しておりますけれども、中心はここですね。私にとってイエス様は私の救いにして、私を罪から救ってくださいました、私の人生を変えてくださいました、ね、私の生き方はイエス様あなたと共にあるんです。それだけですよ。それだけしっかりしていれば、あとのことはまあ、おまけのところで、立派なおまけもあればつまらないおまけもあるし、でもそこの道さえですね踏み誤ることがなければ、イエス様はこうおっしゃるんです。あなたは幸いです、あなたは幸せです。皆さんどうですか、今日幸せですか？本当に今日は幸せだなと思っている方何人ぐらいいらっしゃいますかね。まあ、国重さんのところはもちろんですけれども、昨日見てきたんですけどね、可愛い男の子でしたね、よう泣いてました、ね、幸せだなと思っている方は、何人ぐらいいらっしゃるでしょうかね。でもイエス様はこのシモンに対して、シモンペテロに対して、あなたは幸いですと言われたんですよ。あなたは幸せな人ですね、あなたは本当に幸せな人なんですよ。実はあなたは最高に幸せなんです。神の御子イエス様を神の子を救い主と信じることができれば、それに勝る幸せはない。本当にそうです。それに勝る幸せはないんです。それ以外のことに幸せを求めているとは、いつもそれはこの夢幻のように消え去っていくものです。 何かの目的に幸せを求めたら、それを得た時に終わるんですよね。得た時に終わる。あれはそれを得ることができなければどれほど悲しいか。やわらちゃんが金を取れなくてどれほど悲しがっているか、日本国民がですね。あれびっくりしましたね。北朝鮮の16歳の少女ですけれども、84連勝してたやわらちゃんが負けてしまう、ね、金だ金だ言ってるとですね、ああいうことになっちゃうんですね、勝負で勝って金が3つだ4つだなんか言ってますから、失敗をしてしまった時にどれほどそれが悲しいかね。得られなかった時に落胆をするか、あるいはそれを得たとしてもどうでしょうかね。得た瞬間から目標がなくなってしまって、そしてもう次に生きる力がなくなって、イエス様を信じて救われているというのはですね、これは目標で得たら終わりということじゃないんですよ。もうこれは定まった道ですから、もうそこだけで、それだけで十分なんです。しかもですね、しかしイエス様はこうおっしゃってますね。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。イエス・キリストを神の御子キリスト、イエス様を神の子キリストであると信じるのは実は人間の力ではありません。生まれつきの人間は罪深いものですから、神様のことを信じることもイエス様のことを信じることも実はできないんです。自分の意思してやっているように思っていることも実はそれは神様のお働きによるんですね。神が働いてくださるからこそ私たちはこの方を救い主として信じることができているんです。ペテロは、イエス様はその後こう言っております。では私もあなたに言います、あなたはペテロです、ですね、あだ名をつけられました。ペテロです。ペテロ、岩ですね、岩尾君というあだ名をつけになりました。でシモンという名前はこれは足ですね、川面に生える足という意味であります。イエス様はその足君であった、シモンに対して、岩だという岩尾君というあだ名をつけられたんですね。私の知ってる人で佐藤岩尾という人が本当にいるんです。お父さんとお母さんクリスチャン、熱心なクリスチャン、ペテロのファンだったんじゃないでしょうかね。生まれた子供に岩尾という名前をつけて、かわいそうでしたけど、本当に岩みたいにゴツゴツした感じのおっさんでね、縄体を表してるなと思っていたんですけど、いつもニコニコしてね、もちろんこの人もクリスチャンで教会の役員さんだったんですけれども、まさかこんな名前を付けられたとは思ってなかったでしょうけど、彼は非常に誇りに思ってましたね。クリスチャンになって本当に自分はいい名前を付けてもらったと言ってますけども、イエス様はシモンに岩だと言われたんです。でもシモンは岩のようにしっかりとした人では実はなかったんですね。彼はこの後ご存知のようにイエス様を裏切ってるんです。イエスを知らないと3度も言ってるんです。でこの直後にはイエス様が自分の使徒復活の予言を、使徒復活について話をされた時に22節から見ますと、するとペテロはイエスを引き寄せていさめ始めた。主よ、神の恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずがありません。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。イエス様にあなたは神の子キリストですと言ったその直後ですよね。イエス様が自分が十字架にかかって死ななければならないということを言ったときに、ペテロはいやいや、イエス様、あなたはそんなことをする方ではありません。あなたが殺されるなんてことは考えられません。あなたはイスラエルの王になって、私たちの指導者になってこの世界を救いくださる方ですからと言ってですね、ついさっきあなたは神の子だと言ってるんですよ。その神の子に対して自分が意見してるんですから、ひどいやつですよね。イエス様もそう言われたら、神の子が言われたことだったらですね、そうですかと言って受け入れなければならないのに、いやいやそんなことはありませんと言って、イエス様にもでイエス様に怒られてですね、サタンと言われてる。さっきはせっかく岩だと言われたのに、今度サタン呼ばわりですね、悪魔呼ばわりされてるんですけれども、まあその程度の人物なんですね。そして最後はイエス様を裏切って、実は彼自身は本当になんて言いますかね、この壊れやすい脆い性格でありました。でもイエス様は彼を岩と呼ばれたんですね。それは 彼自身を岩と呼ばれたというよりも彼の信仰ですね、彼の信仰、イエス様を信じる信仰は、これは岩なんだ。だからイエス様はこの岩の上に私の教会を建てますと言われました。この岩というのは、まあ、ペテロという言葉は岩という言葉なんですね。ですからちょっとシャレのように掛け言葉のようになってるんですけれども、イエス様はあなたはペテロである、あなた自身は脆くてしょうがないけれども実はあなたの信仰は岩なんだ、そしてその岩の上に、その信仰の上に私の教会を建てる、私のを信じる者はこの信仰の上に教会を築いていく。でこの神イエス様の言われた通りですね、こうして世界中に教会が立っていますけれども、教会はどこの上に立っているかというと信仰の上に立っている。ここに集まっている人らは 何によってここに集まっているでしょうか。お金が目的ですか。そんなことないですね。何か、遅延血縁で結びついてます。全然知らない人も多いですよね。不思議な、私も毎週こうやって教会でお話してますけど、不思議な集団だなと思いますね、本当。皆さんそう思われません、こんだけ不思議な集団ちょっといませんよ、いろんな人がいてですね、年齢も年も違う、年も年齢も性別も生まれも育ちも生活も違う、でも一つのことは共通して、それはイエス様を信じているという。世界中の教会はそうです。どこの教会に行ってもそうなんです。あらゆるところに教会があります。その結びつきはどこにあるでしょうか。みんなで力を合わせて共産党をやっつけようとか、ね、力を合わせてテロ対策をしようとか、ね、消費者運動をやろうとか、自分でも儲けようとか、そういうんじゃないでしょう。信仰だけなんです。信じてる、イエス様を信じてる、たったそれだけの、この本当にさっきも言いましたけれども、人間が信じてるっていうか信条というものは、まあ脆いというか、こう頭の中で思ってることですからね、信じてることですから、いつでもなんか飛ばされてしまうような感じがするんですけれども、しかしその信仰は岩のように固く、そしてその信仰の上に世界に教会ができていると。まだこのイエス様をこうおっしゃった時には教会の巨の字もない時ですから、この言葉の通り世界中にイエス様を信じる者の集いが広がっているということは非常に不思議な感じがいたします。そしてこの教会はにはハデスの門も打ち勝てませんとイエス様おっしゃいましたが、ハデスというのは死者の行くところというふうに言われておりますけれども、まあ、これはハデスの門という言葉は、まあ一つの慣用句でありまして、死の権威とか死の力というふうに言われているんですね。教会は死の力に打ち勝つものである。その通り、特にこの一世紀の時代、教会は迫害にさらされました。日本でもキリスト教会は迫害の時代がありましたし、そして実はね、皆さん今世界でキリスト教会はいろんな形で迫害を受けているんです。ペルーではソンデル・ルミノソという集団がありますけれども、教会 にテロ活動をしておりまして、多くの教会が焼き打ちにあったり爆破されたりしている。今アメリカの南部の教会がこれも焼き打ちにあっているんです。でこの間も教団の方から候補が来まして、ベトナムの教会で牧師が捕まったとか、あるいはイスラム圏で牧師が捕まって殺されたとか、イエス様もこの終末の予兆として言われていることなんですけれどもね、この自由で自由世界中の人が集まってオリンピックやってる時代に教会が焼き討ちにされたり牧師が捕まったり殺されたりしてるんです。しかしこの教会はこの2000年の歴史が証明してきたように死に打ち勝ってまいりました。死の恐怖に打ち勝ってまいりました。なぜでしょうか。それは死が恐ろしくないからですね。死んでも神様のところに行けるんですから、永遠の命に入れられるという確信があるんですから、ですから全然死ぬことも怖くないわけです。死に打ち勝つ力、私たち個人ではないかもしれないですよ、でもこの教会にはあるんですね。この教会につながっているものには
あるんです。私も一人でどっかで拷問に受けたらすぐに転びそうな感じがして、ダメなんですけど、本当に正直なところですね、そう思うんですが、しかし教会にはその力があるんですね、イエス様おっしゃった通り、死の力に誓って教会は今日までこの世界にイエスを信じる人の胸を広げてまいりました。そして天の御国の鍵が与えられていると言われています。天の御国の鍵、天の御国に入る人々を入れる、この入り口の鍵を教会が握っているんですね。これは教会に対する責任をイエス様はおっしゃっている言葉です。教会が門戸を閉ざしてしまえば誰も神の国に入ることはできません。しかし教会は、教会が人々のに向かって門戸を開いていけば、そこを通して多くの人が天の御国に入ることができる。神様はその責任を教会に与えられましたから、私たちの教会もできるだけ多くの人に神の御国に入ってもらうため、もうどんな努力でもして天の御国に入ってもらわなきゃいけないと思っているんですね。で、日本の教会は残念なことですけれども、いつも私申し上げておりますけれども、何かこう秘密結社のような、なんて言いますかね、この閉ざされた改宗というか、そういうイメージを作り上げてしまったという問題を持っておりますね。教会というところは、クリスチャンが清く正しく美しいクリスチャンの集まりであるから、そうでない人は関係ないですね。だから教会っていうのはこう暗くて冷たくて硬くてどうしようもないとこじゃないかと思ってる人がたくさんおります。だからこの街道はですね、もうできるだけパッパラパーに開けて、そうじゃないと、ただそれでもやっぱりなんかこう堅苦しいイメージがあってですね、これもうどうなんとかして、もうとにかく私の願いはそこなんですね。どんなことでもして一人でも多くの方に天の御国に入っていただきたい、そのためなら何でもやると、そのためならそれこそもう本当に何でもやる、それが教会の使命であるということで、イエス様も教会、私たちはこのイエス・キリストを信じているという、ただそれだけのことなんですけれども、この教会に死に打ち勝つ力を与え、また天の御国の鍵を与えてくださいました。私たちは、今日洗礼を受けられた方は特にそうでありますけれども、信じたこと、これからもいろいろなことがあると思いますけれども、ただ一つのことだけを信じてまいります。それはイエス様が神の御子で私を救ってくださったということ、救い主、生ける救い主であるということ、この方以外に救いはないということ、そしてこの信仰は岩のように私たちを支えてくれています。この世の思想や価値観や物の考え方というものは移ろいやすいもの、変化していくもの、何を信じていいのか分からなくなっていく時代ですよね。何が真実なのか、何が正しいのか、どれに頼っていけば私たちは本当に幸福になることができるのか分かりません。しかしイエス・キリストを信じているということが、イエス様は幸いだと言われたんです。そしてこのことは決して揺らがされないんです。イエス様を信じて不幸になった人はこの世界に一人もいないんです。イエス様を信じて不幸になった人はこの世に一人もおりません。そしてこの信仰は2000年間変わらなかったんです。全然変わらなかったんです。この聖書が書かれた時から今日まで、これはまさに岩のようにですね、動かなかったんです。岩のように動かない。この教会建てる時に一つ大きな岩が出てきましてね、今でも忘れられないんですけど、石谷さんが座ってるあたりのちょっと後ろのあたりにでっかい岩が出てきたんですよ。それでその岩が動かなくてですね、ああこれここに教会が建ってたんじゃ大丈夫だなと私思いましたけどね。でその岩は実は取り除くことができなくて、そのまま置いてあるんです。見えないんですけど、でもそれは目に見える岩の話ですけどね、 信仰の岩は今日この時まで少なくともこの教会においてそして世界の教会において揺るいでない、動かされてないですね。もうやめたやめた、もうキリスト教なんかもう、もう信じてるバカらしくなってやめたってみんなでやめようなんてことはないわけなんですよ。今日この時まで私たちはこの岩の上に建てられて、そしてこの幸いをいただいております。世の中の移ろいやすい、まあ何ていうかこう仮想社会ですよね。このバーチャルリアリティというんですか、こう出ては消え出て消えは消えするような、そういう幸せに私たちが目を向けてそれを得よう得ようとしていたら、いつまでたってもそれこそこの豆腐か寒天の上に立っているようなものです。ふわふわふわふわして、いつ壊れるかわからない、いつ倒れるかわからない。でもこの信仰の上に立っていれば何も起きません、変わりません。2000年間変わらなかったものなんですから、これから変わるとは思えないです。ただまあそのことが証明しているというわけじゃないですけれども、少なくとも良い証明にはなっていると思います。イエス様を信じてこれからの人生をどうぞこの足に血をつけて、どっしりと腰を押し付けて生活していただきたい。特に洗礼を受けられた方々には心からそうお勧めいたします。多くのまた誘惑もあるでしょうし、迷いもあるでしょう、不安もあるでしょう。しかしイエス様を信じている者は揺らがされることはありません。ですから安心して信仰を持ち続けていただきたい。そのことはここにいらっしゃる多くの信仰の先輩が証明をしてくれると思いますし、聖書はその通り語っております。またすでに洗礼を受け信仰を持って長い方も、この自分が立たされている、そして自分がいただいているこの信仰の幸せをもう一度思い返していただきたい。このことが私たちにとって最高の幸せであって、他のことをいろいろなんだかんだ幸せを求める必要はないということなんですね。そしてまだ信仰を持っていない方、洗礼を受けていない方、ぜひイエス様を信じてこの揺るぎない確信をですね得ていただきたいと思うんですね。日ごとに月ごとに年ごとに変わっていく目標価値観ではない、永遠に変わることのないこの確信の岩の上に皆さんの人生を立てていただきたいと心からお勧めいたします。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、感謝をいたします。今日は4人の方々が洗礼をお受けになりました。イエス様を救い主として信じてこれからの人生を歩む決意を表明されました。どうぞその信仰をあなたが強めてください。そして心の中に本当に岩のように動かされない強い信仰をあなたがお与えくださるようにお願いいたします。また私たちは本当にこの激動の時代に生きております。また多くの誘惑と見せかけの幸せの世界に生きております。時として信仰を持っておりましても本当の幸せを見失って、また自分が救われておることの喜びを見失ってしまうこともありますけれども、どうぞイエス様、私たちの最高の幸せはあなたを信じて、そして永遠の命、天の御国に入れていただける、すでに入れていただいているということにあることをどうぞ思わせてください。またまだあなたを信じることなく迷い悩んでおられる方がおられならば、どうぞ主が私たちに語ってくださり働きかけてくださったように、あなたを信じる信仰をお与えくださるようにお願いいたします。また今日ここに集われました方の中に心に悩みを持ち重荷を持ち、また病を背負っておられる方もおられると思いますけれども、どうぞ神様がそれらの思い煩いをすべて背負って引き受けてください。そして来よう安心しなさいと語りかけてくださるように、 イエス・キリストを信じる者は決して揺らがされることがないという確信を今心の内にお与えください。また痛みを持ち病んでおります者、また入院しております者も大勢おりますが、どうぞ主が共にいてくださいまして、心の内に平安を与え、一日も早い回復と癒しをお与えくださるように心からお願いをいたします。イエス様の尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。仰げ主の御顔をご一緒に賛美をいたしましょう。私たちの救い主イエス様の救いの恵み、父なる神様の豊かなるご愛、聖霊なる神様の親しき交わりと慰めが添えましたものとともに、またこの教会の枝であるすべての方々とともに豊かに伴いますように。アーメン。どうぞお座りください。今日はよくおいでくださいました。今日は午後から英語礼拝もありますので、どうぞそちらにもお座りください。